ルカの福音書11章1節から4節。さてイエスはある場所で祈っておられた。祈りが終わると弟子の一人がイエスに言った。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてください。そこでイエスは彼らに言われた。祈るときにはこう言いなさい。父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、私たちの日ごとの糧を毎日お与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも私たちに負い目のあるものを皆許します。私たちを試みに合わせないでください。本日はこれらの箇所から皆が聖なるものとなる主の祈り3と題しまして、鴨下直樹牧師に語っていただきます。よろしくお願いします。
いつも同じ聖書の箇所からで驚かれるかもしれませんが、今日はこの主の祈りのところの皆が聖なるものとされますように、ここから共に御言葉を聞いていきたいと思います。新改訳2017になって主の祈りの文章が大きく変わりました。一番大きく変わったのはこの皆が聖なるものとされますようにという文章です。これまでは皆が崇められますようにとなっていました。いつも主の祈りを祈るときに皆が崇められますようにと祈っています。この皆が崇められますようにというのはどんなイメージでしょうか。崇められるというのは、皆さんにとってもいろんなイメージがあるかもしれません。崇めるというのは尊敬する、尊敬されるとか褒められるとか、そういうイメージの言葉です。もっと分かりやすく言うとすごいと思われるというようなイメージなのではないでしょうか。神の皆が尊敬される、すごい方だと思われる、これがこの祈りの主要な意味の一つだと言っていいと思います。この世界のすべての人々に神が崇められるようになる、これがこの祈りのまず第一に訴えたいことです。主の主権がこの世界で確立するようにという祈りです。この世界を創造されてお作りになられたのは私たちの父なる神です。この世界はこの主の御手の中にあって、主なる神様がこの世界の支配者です。けれどもこの世界の多くの人たちはそのことを知らないでいます。これはとても残念なことです。そして何よりも神ご自身がそのことを残念に思っておられるはずです。かつてドイツの説教者であるヘルムト・ティリケがこの主の祈りの説教の中で、主の祈りの最初の祈願は隠れた悔い改めであると言いました。この部分はまさにこのことを表しています。多くの人々がこの世界の創造主であられる父なる神様に語りかけてくること、祈ることをしてきませんでした。こんな世界の中にあって 多くの人々に忘れ去られている神様のことが人々の心に留まるようになって、そして人々がそのことを思い起こして死なる神よと祈るようになる。人々がもう一度主の皆を思い起こして祈りを捧げるようになる。この方のことを崇めるようになる。死なる神様は尊敬すべき方、すごいお方だと告白するようになる。それがこの祈りの中心的な内容です。この崇めるという言葉をもう少し考えてみると、日本語の辞書を引いてみると、極めて尊いものとして敬うという意味だと書かれていました。そして2番目の意味としては、寵愛するとか大事に扱うというふうに書いてあります。まさに神を崇めるというのは神様を拝むようになる、そういう場合に使われる言葉だということが分かってきます。ということは、この崇めるという言葉はお祈りをするということをどうしても連想させるわけです。多くの人たちが神様のことを知るようになって、この方がこの世界の作り主であると知ってお祈りするようになる。そんな祈りを祈っていくことがここで求められていると言えるかもしれません。ところが今回の聖書の翻訳は崇めるではなくて、皆が聖なるものとされますようにと訳されるようになりました。こうなるとこの祈りの印象はかなり変わってくると思います。この聖なるものとされるというギリシャ語はハギア像という言葉です。これが聖なるものとするという意味の言葉です。で、このハギア像という言葉の名詞をハギオスと言いますけれども、このハギオスという言葉は聖という言葉です。清いという言葉です。そして多くの場合はハギオスというと聖霊のことを意味しています。そういうと、ここで書かれている聖なるものとなる、聖なるものとされるというのは聖霊と関係がある内容なんだということがなんとなく理解できるのではないでしょうか。けれども、そうすると皆が崇められますようにというふうにお祈りしてきた時のイメージとかなり変わってきます。崇めるというふうに言った時にあまり聖霊のことを意識したことはないんだと思います。ところがこの言葉は聖となるようにというわけです。これは教会の中で聖化、聖書の聖に化けるというんです、聖化と呼ばれてきた言葉で表現することができるかもしれません。先週と先々週2週間にわたって教会の聖書の学びと祈り会でキリスト教の教理を学ぶ意味というお話をしました。あまり普段教理とか神学という話は教会の説教ではしませんので、参加された方は少し驚かれたかもしれません。けれどもとても良い学びの時になりました。その学びの時にある方が、義人とか聖歌とか栄歌というふうに書かれているその文章を見て、これは一体何ですかという質問をされた方があります。これは私たちが救われる時にどんなことが起こるのかを簡単にまとめて書いた、そんな文章のところでの質問でした。他にも気になる方があるかもしれませんので、簡単に言うと、義人というのは神様に私たちが罪を許していただいて、神様はもうあなたのことを罪人とは見なさないよ、義と認めるよ、もう義である、正しいですよ、そういう私たちのことを罪がないと見てくださる、 それを義人と言います。そして聖化というのは、私たちが救われてから聖霊によって少しずつ聖なるものへと変えられていく、その過程のことを表しています。で、最後の栄化、栄えるという字に変化するのかですけども、これはやがて私たちが完全な姿に変えていただいて栄光の姿に変わる、そのことを表した言葉です。先週ちょうどそんな話をいたしました。そしてそこでお話をしたのは、聖書というのはいつも必ずその背後に神学的なテーマが隠れているんですよ。そして説教ではいつもそういう教理のテーマが必ず含まれています。そんなお話をしました。そういう意味で言うと、今日の聖書の箇所は聖霊の働きということになると思います。父なる神様の名前が聖なるものとなっていくようにとここで祈っています。この聖という字、清いという字は分かりやすく説明すると別のという意味です。例えば旧約聖書を読んでいると、神様にお捧げをする収穫物の10分の1を取り分けておくように、そんな戒めが書かれています。でこの取り分けておいた10分の1のものを性別すると言います。清めて分けておくという意味です。神様のために特別に取り分けておくことを性別するというふうに言うわけです。この性というのは分けるとか別にしておく、これが聖という言葉の中身です。だから例えば聖書といった時には、これは書物の中でも特別なものという意味になるわけです。そうすると、父なる神の皆が聖なるものとされるというのは、この世界にあるありとあらゆる名前、そういうものと神様が同じなのではなくて、死なる神様のことが特別扱いをするようになるという意味だということが見えてくると思います。そしてそのように死なる神様のことを特別に特別扱いするために、人の心の中に聖霊が働いてくださるようになります。私たちの心の中に聖霊が働いてくださって、そして私たちは少しずつ聖なるものへと変えられていって、つまり聖化されていって、父なる神様は特別なお方なのだということがだんだんと分かるようになっていくわけです。これは聖霊なる神様のお働きのゆえです。私たちが頑張って自分の考え方を変えて、この世界に神様の名前は知られるように敬っていこうということではなくて、私たちの中に聖霊が働いてくださって、その結果として父なる神様の名前が特別に扱われていく、そういうお祈りなんです。この聖なるものとされますようにという祈りには、さらに深みがあります。それは私たちの父なる神様は聖なるお方ですから、全くもって特別な存在なのだということです。他に替えがきかないお方です。スペシャルな存在と言ってもいいし、オンリーワンと言ってもいいかもしれません。例えば今野球の選手で大谷翔平という素晴らしい選手がいます。世界の野球の選手の中でも頭一つ飛び抜けた選手だと言っていいと思います。 そういうスペシャルな存在の人は、まあ、いろんな分野において注目を集めるようになります。多くの人はそういう人を見ると憧れを抱くようになります。そしてその人に関心を持つようになります。あるいはその人に少しでも近づきたいと思う人は、その人の通ってきた歩みを真似してみようと思うようになります。近寄りがたいような存在なのですけれども、けれども私たちはそういう特別な存在に興味を持ちます。私たちの父なる神様はそれにも増してもっと特別な存在です。他の誰にも追随を許さないようなお方だというふうに言ってもいいかもしれません。けれどもこの恐れ多い聖なるお方のことを、一方で私たちはアバ父よ、父ちゃんというふうに呼ぶようにとここに書かれているわけです。全く距離がないかのような親しみを込めて父よとお祈りするんだよとここで教えています。それと同時にこのお方は全くもう特別なスペシャルなお方ですから、この世の誰にも重なる部分がないような完全で清いお方です。そこから分かってくるのは、私たちがお祈りをしようとしている相手は私たちを遠くに追いやって、私たちを避けておられて、私は清いのだから近寄るなというようなお方ではなくて、私たちに心を向けて私たちと親しく語り合いたいと思っておられるお方なのだということが分かってきます。以前私は YouTube で大谷選手にサインを求める小学生の映像を見ました。大谷さんサインください、まあ、子供が野球場で大谷選手に向かって大きい声で叫んでいるんです。もう何度も何度も叫んで、そして、まあ、その子供の声はもうかすれてカスカスなんです。でずっとその少年が叫んでいると、その少年の声に気がついた大谷選手が近づいてきて、そして、まあ、ボールにサインを書いて、まあ、渡してくれました。ボールをもらった少年は嬉しそうな、まあ、声を上げているところで、まあ、その動画は終わっていました。自分が憧れる人に声をかけて、そして聞き届けてもらえる、それがどれほど嬉しい瞬間だったのかが、まあ、その動画を見た人なら誰でも分かります。まあ、それと同時に、ああ大谷選手って優しい人なんだなということが分かってきます。私たちが主に祈りを捧げるとき、私たちはこの少年のように主に呼びかけることができます。主への尊敬と憧れの思いを抱きながら呼びかけます。そしてその呼びかけができるのは、私たちの心の中で聖霊なる神様が住んでいてくださって、そのように私たちを押し出すからです。そしてその呼びかけを主ご自身が誰よりも喜んでいてくださいます。主の皆が聖なるものとされるというのは、特別な祈りをすることではありません。子供のように父なる神様に思いを寄せて呼びかけることです。それが主の主権を認めることであって、主を崇める行為なのです。主は聖なるお方です。スペシャルなお方で、オンリーワンのお方です。この方は特別なお方であるだけではなくて、私たちに聖霊を与えてくださるお方でもあります。そして私たちはこの聖霊の働きかけで祈る心を呼び覚まして、お父さんを慕い、憧れるように敬うように崇める心を持って、この方に呼びかけていくのです。この方の名前が聖なるものとされるとき、この世界で このお方の名前がだんだんと聖なるものと呼ばれていくときに、この世界の人たちは自らの罪深さに気がついて、自らが小さくなって、そして隣人を、周りの人たちをも愛していくように変えられていくようになるはずです。私たちがお祈りをしたいという心になるとき、それは一体どういうときでしょうか。心に喜びが満ち溢れているときでしょうか。それとも心の中に平安がなくなってしまったときでしょうか。はたまた困っているそのただ中にあるときでしょうか。私たちは不思議なもので、多くの場合に喜びに満たされていたり、あるいは悲しみに打ちひしがれている時というのは、あまり祈りに心が向かわないのかもしれません。参照基準という言葉があります。自分の中にあるものを、自分の中にあるあるものを比べる時の基準です。私は果物の梨が大好きです、そういうこともあって、夏になるといろんな方が梨をプレゼントしてくださいます。別に請求してるわけではありません。でそうするといつもおいしい梨を、本当に幸いなことにですね、食べさせていただくので、おいしい梨の基準がだんだんと高くなっていくわけですね。参照基準が高くなるわけです。そうするとなかなかスーパーで梨を買うということが勇気が必要で買えなくなってくることがあるわけです。高いお金を出して買っても、いやこれはという経験をすることがあるからです。きっと皆さんにもそういう思いがあると思います。良いものに常に触れていると、私たちはそれが参照基準になっていきますから、良いものが良いものだということが分からなくなっていくことが起こります。カトリックの聖書学者で本田哲郎という人がいます。この人は自分が落ち込んでいるとき、便所の100ワット電球みたいに無駄な明るさの人がそばに寄ってくると鬱陶しいし、ありがた迷惑だと感じます。それよりも人から無視される寂しさ、辛さ、苦しさを分かっている人がそばにいてくれる方がどれほど嬉しく元気づけられるか、そこそこ普通にやっていける時には誰が声をかけてくれても、ああありがとうと言って済ませられる、それで何の問題もない。けれども本当に誰かの支えが欲しい時、助けてもらいたい時、ただ明るい人、喜びいっぱいの人というのは何の役にも立ちません。痛みを知っている人こそ力を与えてくれるのです。そんなふうに言っているところがあります。痛みを知っている人こそが辛い立場の人を支えることができる。私はこの言葉を読んだときに少し考えさせられました。参照基準が低い方が慰めになるというわけです。清い、特別でスペシャルな神様は素晴らしいお方だということは十分わかるわけです。けれどもあまりにも自分と違いすぎると、単なる憧れになってしまって、寄り添っていただく、そんなことはできないのではないか、そんな気持ちになってしまう。そうして祈りに心が向かわない、そんな思いになることもあるのかもしれません。その点で聖書というのはとても不思議です。私たちには、私たちの痛みを知っておられる主イエスがおられるのです。このお方は 最も低いところに立たれて、痛みも苦しみも病も全部知っておられる方です。その方が私たちに寄り添ってくださっているということが分かるときに、私たちは祈ろうという思いをもう一度取り戻すことができるのかもしれません。そして私たちの心の中には聖霊なる神様が住んでおられます。三位一体の神様なんていうとまた難しい話をと思うかもしれませんけれども、私たちが信じている神様は絶妙な関係を持って私たちに寄り添ってくださる方です。不思議なもので参照基準というのは絶対的な基準ではありません。その基準は毎日のように変わりうるものです。おいしいと感じるもの、好きだと思うもの、その時の心の状況やその時に置かれている状況で変わってしまうことがあります。だからあまり自分のその時の気持ちというものに支配されてしまうと、私たちはどんどんと周りのものが嫌いになっていってしまいます。誰かと比べることにそれほどの意味なんてないのです。けれども三位一体の神様は父なる神様が聖なる方として特別な存在としておられて、そして私たちのことをよく知ってくださる主イエスキリストが私たちのところにおられて、そして私たちの心の中で働きかけてくださる聖霊様が私たちには与えられています。この三位一体のお方が働いてくださるときに、私たちはこの参照基準というものから自由になることができます。そして少し聖なるもの、清いものへと変えられていきます。そうしてこの主を仰ぎ見ながら祈ることができるようにされるのです。父よ、皆が聖なるものとされますように、こう祈るとき、私たちの心はこの世界の在り方から解き放たれます。自分が落ち込んでいても、自分が悩んでいても、喜びに包まれていたとしても、常に私が心を向けるのは聖なるお方に心を向けるのです。このお方に呼びかけるとき、私たちは自分の状況、自分の今の状態に左右されていないのだということに気がつきます。そして父よと祈っていくたびに、私たちはこのお方の清さに少しずつ触れさせていただくことができます。そして心から父よ、あなたこそが特別なお方です、そう祈ることができるようになる。そしてこの世界の人たちがそのことが少しでも分かっていくようになる。そのような思いを持って祈り続けていくことができるのです。お祈りをいたします。父よ、あなたの皆が聖なるものとされますように、私たちの心をどうかいつもあなたの方へと向けさせてください。私たちは毎日の生活の中でさまざまな状況に身を置くことになります。悲しい時、辛い時、また嬉しい時、喜びに満ち溢れている時、いろいろな時があります。主よ、あなたはこの世の一人一人とは全く違う聖なるお方です。あなたに思いを向け、あなたに祈りを捧げることができるように、 私たちの心の中に働いていてくださる聖霊様が私たちを祈りへと押し出してくださいますように、そしてあなたとの交わりにいつも心を向け、あなたの清さに少しずつ預かっていくように私たちを作り変えてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。